どうもー、コムゾーゾー担当、ケイゾーでーす。今日月曜日、ずいぶんあったかいみたいですね。僕も今日は半袖で過ごしちゃおうかなーなんて思ってますけれども。さて、私といえば、コムゾー文学部の話をさせてください。コムゾー文学部というのは、小説文学が読むのが好きだとか書くのが好きだとかそういう人が集まってもうお互い切磋琢磨しつつ最終的には部員の作品が書籍化されるのを目指してみんなで頑張っていこうと、これねモチベーション大事ですから、そういう場所でございますけれども、なんとですね、続々と部員になりたいという方が増えておりまして、今回も2通メールが来ているので、ちょっとこれを読みつつ、皆さんのね気持ちを煽ろうと思っております。まずはこの方、ボードゲーム屋の妻さんですね。これ有無の日のライブの感想も出てましたけれども、この方もコムゾー文学部への入部希望ということでメールいただきました。私は森林理事は穴あき団地妻とマチコの GB を以前楽しみさせていただいてから、ずっと慶三さんの新作を読むのを楽しみにしていました。今までなかなか勇気が出ずにコムゾー文学部の応募できなかったのですが、やっぱりすでになくてビビった、これも私の作品ですけれども、それの感想も言いたいし、他の読者さんともそういう話をね共有したいので、ぜひ部員にしてください。私は小説を書くことができないので、読者部員ということでお願いします。いいですよいいですよ、これね読みたいっていう人もう読んでくれる人も非常に大事ですからね、全然ウェルカムです。こっからがなかなか大事なんですけれどもね、追伸、ウムのあのライブの後にね、他のリスナーさんと、僕もちょっと宴席に参加させていただいたんですけれども、その時、なんとみんなね、ケイゾーさんはやっぱりすごいなって話をしてたそうですね。それはなぜか、ベロベロに酔っ払っているように見えて、全員が楽しめるようにちゃんと気を使ってくださっていたと。その心遣いにみんな感動してましたよ。まあやっぱり分かる人は分かるんですね。こっちはね、まあイメージありますから、こう酔っ払ったふりしてね、いろいろこう言葉遣い悪くなったりしますけれども、根っこの部分ではね、しっかりともう全体を見てる。黙ってる人がいれば話を振り、盛り上がりすぎの人がいれば頭を潰し、そういう風にしてね、その会が楽しめるようにね、私やってるっていうのをこの気づいてくれたのは嬉しいというか、さすがですね、見る目ありますね。さて次はこの方、ひーやさんですね。コムゾーの皆様こんにちは。コムゾー文学部に読み専で入部希望します。読む専門ね。ひーやさん、現在はマチコの GB、 これも私の作品ですけれども、マチコの GB を読んでいます。人生に行き詰まった主人公が同じく行き詰まったバンドマンを助けながら自分も変わっていくという、まあ、よくあるストーリーだと思いますが、主人公のマチコがおっちょこちょいで天然な割に口がものすごく悪いという見たことのないキャラクターであるため、飽きが来ず楽しく読んでいます。ね、このマチコちゃんね結構面白いんですよ。本当に我ながらこういう人はいるんじゃないかと思いつつね、よく分かってくれてますね。マチコの GB を読み終えたら、以前から読みたかった森林理事は穴あき団地妻に移りますね。ケイゾーさんを一次審査で落とすわけにはいきませんから、応援しますよと。ひやさんありがとう。これなんですよ皆さん、森林理事は穴あき団地妻、これね今現在第2回格読む文学賞にね応募してまして、もう戦ってる最中でございます。第2回格読む文学賞っていうのはね、大賞を取るとこれ書籍化されますから、ぜひ頑張ってが、まあ勝ち残りたいと、これもう偽らざる本音なわけですけれども、このまず大賞を取るためにはこの一次審査を通らなきゃいけないんです。でこの一次審査っていうのはね、読者選考なんだよね。読者選考つってもこれネットのあれだから、要はなんか、その何読んだ人が 読んだ人なのか分かんないけれども、それが星をつけてって、その星の数で決まってしまう。まあ純粋にね、その面白さ云々のところはあるかもしれませんが、その星を集めるっていうのも、これなかなかその作品の力ということで、そういう審査になってるわけでございます。現在私のね、星はね、低いです。ドラマミステリー部門にね、参加してるんですけれども、まあ30位までに入れればなんとかいけるっていうところなんですが、現在私まだ47位。もうちょっと頑張んないとね、上にはいけないねこれね。はい、ですので皆さん、お時間取らせるの大変恐縮なんですけれども、ぜひ一度お目通しいただいて、まあ本当に、まあそのなんつーの、そのショーにね通るっていうのももちろん目標なんですけれどもね、とにかくね、最後までね読んでいただきたい。だって最後まで読んだら面白いから。これ確かにね長いし、このウェブでね横書きを読み慣れないって人も結構いるとは思うんですよ。でもね、長いからこそ読み応えがあるというか、長いからこそ読み終わった後のこの爽快感、満足感、これ間違いなくあると思うんで、ぜひぜひ読んでいただきたい。それで思うところがあれば、まあアカウント取ってね登録するのはめんどくさいけれども、その星でね評価をしていただけると非常に嬉しいです。単純に感想とかも聞きたいです。はい、2月9日までこれ締め切りとなっておりますので、皆さんお忙しいのは重々承知ですけれども、ぜひぜひ、書く読むコムゾー文学部森林理事はアナーキダンチズマ、ぜひ見ていただきたいと思います。合わせてですね、コムゾー文学部からは、ケイハイドさんのねエスメタっていう、このまたね僕とは全くジャンルの違うねホラーな面白いやつも載ってるので、こちらもぜひ読んでいただきたいと思います。それでは時間が余ったようなので、このコーナーで最後締めたいと思います。2020年浦安観光大使を狙う大橋慶三の浦安弁講座。東京オリンピックに向けてね、東京は盛り上がってきてますけれども、そのお隣の浦安市、こちらも絶対盛り上がりに加わると僕は踏んでいます。その時に浦安弁を知ってたら確実に皆さんいいことありますから、私が浦安弁をこう教えていこうというコーナーでございます。今日の浦安弁日常会話はこちら。医者なんだ、その毛の刺し方は剣まぜにはシンクレっちゃこいじゃ。さて皆さん、意味わかったでしょうか。これはですね、お前なんだ、その貝の刺し方は帰るまでに日が暮れちゃうよこれじゃ、ということを言ってたんですね。浦安弁の特徴の一つに、あ行で発音すべきところをえ行で発音するっていうことがあるんですよ。でその他にね、医者っていうのがいきなり来たんだけど、あなた、君、お前、そのことね医師って言うんですね、昔の浦安の、まあ浦安弁か。だから医者なんだと、なんだ君はと、そういうことでございますね。その経緯、これが浦安弁、その貝の刺し方は剣までにや、これは帰るまでにが経るまでにに変換され、経るまでが略されて剣までに、剣までにゃとなるわけです。シンクレチャーこいじゃ、シ 日暮れちゃうっていうのは日が暮れちゃうよと、日が暮れる、日が暮れる、シンクレル、シンクレチャ、何段活用なんでしょうかねこれね。というわけで、ね、もう僕もね最初聞いたって全く分かりませんよ。医者なんだその毛の差し方は、金までにはシンクレチャこいじゃ、発音があってるのかどうか分かりませんが、これね面白いですね浦安弁。うん、文化的にねやっぱり全部理由がありまして、これちょっと僕も人情たっぷり浦安言葉っていうね、千葉日報社から出てる本を買って読んでるわけですけれども、非常に面白いのでまた第2回第3回と続けていこうかなと思っております。一人の時にね。というわけで、コムゾーゾータンと慶三がお送りしましたけれども、皆さん書く読むコムゾー文学部、このお願いだけは何度も言わせていただきたい。よろしくお願いします。